暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は交通安全及び児童生徒の通学安全対策についてお話を聞いていきたいと思います。ということで今回はスタジオに、二戸市役所からお二方に来ていただきました。それではお一人ずつ自己紹介をお願いします。
はい、二戸市役所総務部防災安全課の長畑克志と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして
二戸市教育委員会教育企画課の土屋亮斗と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは前半まずは、防災安全課の長畑さんに今回のテーマについてお話聞いていきたいと思います。はい、今回が交通安全及び児童生徒の通学安全対策についてということなんですけれども、現在、警察署だったり交通安全母の会などさまざま関係機関あると思うんですが、はい、そちらと連携した活動などはどのようなことが行われているのでしょうか。
はい、毎年ですね、春夏秋冬と季節ごとに、全国であったり岩手県で交通安全運動を実施しております。そういった際に先ほどおっしゃられた、関係機関の皆さんと協力してですね、啓発活動を実施しております。
はい、なるほど。ちなみに春の交通安全運動期間はいつからいつまでになりますか。
はい、基本的には4月6日から4月15日までの10日間なんですが、はい、令和5年度、今年度につきましては、全国の地方統一選挙の関係で5月11日から5月20日の10日間となっております。
なるほど。あ、そっか、選挙の関係で今年は5月にずれているんですね。
はい、4年に1回だけ、ずれる時があります。
この春の全国交通安全運動ではどういった活動をするんですか。
はい、まず全国でいろんな交通安全運動をしましょうということで推進している機関でございまして、二戸市としましては、合同出発式というもので、二戸市含めまして二戸管内の、一戸町さん、軽米町さん、九戸村さんと、管内4市町村全員でですね、関係者一斉に集いまして、まず交通安全運動始まるよということで士気を高めてですね、その後に、市内各市町村のですね、道路をですね、啓発活動し広報パトロール、周知とかですね、広報車で行いまして、その後にスーパー等で、お客様に対してですね、反射材といったですね、グッズを配ったりチラシを配りして、運動の周知と啓発活動を図っております。先ほどの合同出発式のほかにですね、4月新入学期始まった時期に合わせまして、黄色い羽の街頭配布活動というものも実施しております。
こちらの配布場所はどのあたりになるのでしょうか。
そうですね、お筑後交差点はご存知でしょうか。
はい、
はい、岩屋橋のあるところで、二戸で言えばまずメインの交差点になるかなと思うんですけども、そういったお筑後交差点や二戸駅前などですね、二戸市内の9カ所で、主にですね、小中学校の通学路、内のですね、メインの交差点等で、黄色い羽の配布や、 声かけ運動をしております。
そうなんですね、はい、では今年はそれは、
はい、
5月
4月の12日、
は
い、ちょっと交通安全運動期間とはずれるんですけれども、うんうん、この時期に新入学期の交通事故防止推進期間というものもやっておりまして、はいうんうんはい、まずはやっぱり新入学期ですね。その時期の不慣れな子どもたちのまず安全を守るということをですね、あの重点において、はい、4月新入学期の時期にそういった活動をしております。
なるほど、
はい、
では黄色い羽の配布の時期は4月の上旬になると。
そうですね、
はいはい、それでは夏から冬にかけても、
はい、夏はですね7月15日から7月24日の間にですね、夏の交通事故防止県民運動、これは岩手県が主催している運動でございまして、うんうん、この時期には、二戸市では目覚まし作戦というものをやっております。
はい、
上保神田の入り口付近や、国道4号線の前沢駐車帯と、ここはですね NTT ドコモさんのもともとワークマンがあった、
はい、
駐車帯のところで、はい、ドライバーの皆さんに対してですね、あのちょうど夏で疲れてきてたりとかあるので、はい、そういった啓発活動とか夏休みが開始する前で、はい、注意喚起を図っております。秋につきましては、9月21日から9月30日の10日間に、秋の全国交通安全運動がございまして、愛の架け橋セーフティーロード作戦というものを実施しております。うんうん、この愛というのがですね、ローマ字で A と I、
はい、
実は青森県の三戸町さんと合同でやっている取り組みでございまして、
う
ん
う
ん
う
ん、
おー、なるほど、
はい、A が青森、 I が岩手で、架け橋ということで、その岩手と青森、二戸市と三戸町の県境でですね、うんうん、はい、合同で交通安全の啓発活動をして、ドライバーを中心にですね啓発活動を行っております。冬につきましては12月15日から12月24日の10日間に冬の交通事故防止県民運動というものがございまして、
うんうん、
この期間に合わせて、主にですね、あの広報車で広報活動をしております。あとはやはり年末年始を控えておりまして、宴会のシーズンとなりますので、
あ、そうですね、
はい、飲み会の季節といいますか、
うんうん、
はい、飲酒運転がやはり懸念されますので、飲酒運転の啓発であったり、あとはお店に対してですね、
うんうん、
チラシを配布して、はい、あのそういった飲酒運転をさせないようにということで、ご協力の依頼をしたりということもしております。
なるほど、夏から冬にかけてはそういった、
はい
はい、活動が行われているんですね。はい、それでは、はい、交通指導員についても教えてください。
はい、交通事故の防止および交通安全運動の推進を図るために、二戸市では、交通指導員を設置しております。
はい、例えば、はい、どういった活動が行われているのでしょうか。
はい、朝の通学時間帯の交通指導でございますが、朝学校付近や混雑しやすい交差点ですね、こちらで歩行者、特に児童生徒の、誘導、横断歩道を安全に渡らせるようにとか、そういった誘導や、こういったところに気をつけるんだよとか、今のはちょっと危なかったよとか、そういったですね、うんうん、交通指導を行っていただいております。
はい、イベント時などはいかがでしょうか。
はい、先ほどの啓発運動のご紹介にもちょっと関連するんですけれども、市や警察が主催するそういった啓発活動、交通安全のイベントですね、大会とそういったイベントに参加して啓発活動を行っております。はい、あとですね、小中学校の交通安全教室においても、正しい道路の歩き方や自転車の利用の仕方について指導しております。
うんうん、
保育所や高齢者向けの交通安全教室でも、依頼があれば出動して、そういった場面で活躍されております。
なるほど、お祭りの時はいかがでしょうか。
はい、やっぱり思い浮かべるのは、二戸祭りですね。
うん、
そういった大きい祭りや、消防団のパレードですね。
あ、
はい、ちょっと交通規制がかかって分裂行進とか、
うんうん、
はい、 春の連休中だったり、はい、冬の正月の時期ですね、そういったパレードあるんですけれども、そういったさまざまなイベントの際にですね、主催者から依頼を受けて出動しております。警察署と連携して交通規制の時の、各地点にですね交通指導員が配置、立ちまして交通整理を行っております。事故がないようにということで、あまり人目のつかないといいますか、そういった部分で影の立役者であるかなと私は思っております。
そうですね、はい、やっぱりこうやって、ね、交通整理してくださる方がいないともう本当に車もそうですけど、はい、歩行者の方もいろいろ混乱してしまうかもしれないので、はい、すごく、はい、大切な存在だなと、
はい、本当に感謝しております、
はい、そうですね、そして、カーブミラーだったり減速マーカーなどさまざま交通安全施設も市内各所に設置されていますが、はい、こちらの交通安全施設の設置についてはいかがでしょうか。
はい、こちらにつきましては、交通安全の先ほどちょっとお話にも出ました、交通安全協会や母の会といった交通安全団体、うん、あとは町内会や学校などからですねカーブミラーなどそういったのが欲しいという、交通安全施設の要望について毎年、春ごろにですね、うんうん、要望を集めまして、それを関係者で会員を図って協議して設置ということをしております。3月から4月ごろに、取りまとめしまして、7月ごろに会議を図ってそこで、これは必要だよねとか、うんうん、そういった協議をいたしまして決まった、内容について秋から冬ごろにですね、はい、工事を実施しております。うん、設置についてはやはり慎重に判断していく必要があります。
うん、なるほど。まあ、そして児童の皆さん小さいお子さんはもちろんですけどやっぱり運転者だったり、はい、一般の歩行者の皆さんにもそれぞれ気をつけていただきたいことはどのようなことがありますか。
はい、はい、まず運転者になんですが、2点ほど私から、はい、お願いがございます。
はい、
1つ目は横断歩道は歩行者優先だということでございます。横断しようとしている歩行者がいる場合は必ず運転手は一時停止をして歩行者を先に通行させなければなりません。信号機や横断歩道のない交差点でも横断歩道をしよう、失礼しました、交差点でも横断しようとしている歩行者がいる場合は、歩行者の横断を妨げないようにしなければなりません。もしですね停止しない場合には道路交通法の違反になってしまいます。そして2つ目ですが、飲酒運転は絶対禁止です。飲酒運転は判断力の低下や、誤操作により事故を起こしやすくなるのは、誰しもが知っていることと思いますが、検挙されると一発で免許取り消しになってしまいます。はい、やはり交通安全の担当でまず警察の方からですね、そういった話を聞くんですけれども、やはり検挙者のほとんどがですね明日からどうやって生活すればいいんだろうということをやっぱり嘆くそうです。
あ、そうなんですね。
はい、事故を起こさなくてもですねやっぱりたった一度の飲酒運転で次の日から人生が激変してしまうこともあります。多くのものを失うとともに、自分と関わる多くの人を不幸にしてしまいます。大切な家族を思い浮かべてほしいと思います。飲酒運転をした場合自分だけで済ませられるものではないので絶対に、やめていただきたいと思います。
はい、そして歩行者に対しては、
はい、はい、反射材を身につけましょうということです。反射材とは何ぞやということなんですけれども、自動車のライトなどから出る光ですね、
うんうん、
この光を反射して自分の存在をドライバーに知らせてくれる交通安全グッズのことでございます。キーホルダーやタスキ、リストバンドなどさまざまな種類が今は出回っているほか、最近ではですねスポーツブランドのウェアとかですねシューズ、あとは中学校とか小学校のランドセルもですね、
うんうん、
そういったカバンにも、はい、使用されています。ドライバーにとってはですね夜間の歩行者とても気づきにくい存在になっております。 ですので、反射材をつけることでいち早く自分の存在を知らせ交通事故から身を守っていただきたいと思います。
はい、ではおしまいにラジオを聞いている皆さんに何かメッセージをお願いします。
はい、交通指導員を募集しております。
はい、
はい、交通安全の先ほどですね交通指導員の紹介簡単にしましたけれども、交通安全の指導や教育活動また、改めて交通ルールや交通マナーを勉強したいという方ですね、そして一番に地域貢献活動に関心のある方、ぜひ防災安全課までお問い合わせしていただければと思います。交通指導員さんからですねこうお話を聞くとですね、
うんうん、
やはり毎朝といいますか出てですね交通安全の確保とか、児童生徒の安全確保というので大変な部分はあるんですけれども逆にですね毎朝交通指導で子どもたちから元気をもらっている、あとは規則正しい生活を続けられていてかえって体調が良くなったと話してくださる方もいらっしゃいます。あとはですね指導員同士あるいは、先ほどお話ししました交通安全母の会や交通安全協会、あとは警察署の方々もですねそういった交通安全の関係団体と活動や交流を通じて親睦を深めることもできます。一人でちょっとこう問い合わせしたり市役所に来るというのが不安な方もいらっしゃると思いますので、ご友人ともですねお誘い合わせの上ぜひお気軽に相談していただければと思っております。
はい、
特にですね苫井地区と堀野地区の指導員さんが今ちょっと不足しておりますのでぜひご応募いただければと思っております。
そうですね、では、少しでも興味がある方この地域に住んでいるよという方はぜひ、ご応募ください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということで前半では防災安全課の永畑さんに交通安全および児童生徒の通学安全対策について聞いていきました。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、マイナンバーカードの交付申請を済ませて先日個人番号カード交付通知書が来ました。これってマイナンバーカードのことですよね。それと二戸市役所ではマイナンバーカード交付窓口の休日窓口が開設していると聞いたんですが利用の仕方を教えてもらいたくて。
はい、個人番号カードとマイナンバーカードは同じものです。休日交付窓口を利用するには予約が必要になります。希望するお客様は予約受付期限の日までに市民生活課への電話またはホームページから交付予約をお願いします。先着順に受け付けますのでお早めにご連絡ください。開設日、予約受付期限日、交付受付時間については広報二戸市のホームページでご案内しています。
予約日当日は何を持っていけばいいですか。
郵送された個人番号カード交付通知書と本人確認書類通知カードです。住民基本台帳カード個人番号カードをお持ちの方はこれらもご持参ください。交付通知書に詳しく記載していますのでご確認ください。
ありがとうございます。必要なものを確認してみます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
ということで今回は交通安全および児童生徒の通学安全対策について、防災安全課の永畑さんそして教育企画課の土屋さんに今日はスタジオに来ていただいております。 後半は教育企画課の土屋さんに今回のことについてテーマについてお話し聞いていきたいと思います。それでは土屋さんよろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
それではまずは、スクールガードについて改めて教えてください。
はい、スクールガード、学校安全ボランティアとも言うんですけども、児童生徒が安心して教育を受けられるように通学安全に関わる活動をして、児童が安心して通学できるよう地域ぐるみで見守りやパトロール活動を行うものです。市民の皆様にですね、スクールガードとして協力いただきながら通学安全に取り組んでおります。
下校の時間などによく見かけることが、
そうですね、
はい、ありますね。このスクールガードの主な活動内容としてはどのようになっていますか？
はい、主に4つほど活動内容がありまして、まず登下校時の学校周辺、また通学路での見守り活動、また挨拶などの声かけですとか日々の交通安全の指導です。また交通安全や防犯に関わる情報収集、またその情報の提供であったり、学校での防犯教室への参加などが、活動内容としてあります。
なるほど。そして現在スクールガードさんを募集しているというふうにも伺いましたが、
は
い、
そうです。市内に在住する、18歳以上の方を対象にですね、現在募集をしております。申し込みの方法なんですけども、申し込み用紙に必要事項を記入していただいて、希望する小学校へ提出していただきたいと思います。その申し込み用紙はですね、各小学校の窓口にあります。また電話での加入も受け付けておりますので、ご検討よろしくお願いしたいと思います。
はい、そっか、小学校に提出するんですね。
そうですね、また市のスクールガードとして登録をすることになるんですけども、地域における日常的なボランティアとして、学校ごとに活動を行いますね。申し込み方法のところで希望する小学校に提出というふうにお話をしたのはそういったところがあるんですけども、
なるほど。
そして活動中の万が一事故などがあった場合は、市が加入する保険で対応しています。
はい、現在のスクールガードの登録人数は何名ほどいらっしゃるんですか？
現在の登録人数はですね、二戸市内でおよそ170名ほどおります。
そうなんですね。スクールガードの活動っていうと、やっぱり必ず毎回参加しなきゃいけないのかなっていうところもあるかもしれないんですけど、必ずしもそういうわけではないんですよね。
そうですね、まず自分でできる範囲でできる時に見守り活動するというのがスクールガードとしての活動の基本になります。活動の時間とかですね、回数、これには制限はありません。個人の自主的な活動としてできる時にできる範囲で地域の子どもを見守りましょうという活動になります。
はい、児童の皆さんが安心して、通学できるように、スクールガードの皆さんいつも手助けしていただいてますもんね。
はい、はい、そうですね。
では興味がある方はぜひ、申し込み用紙記入して希望する学校に、小学校に提出していただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。そして続いてが、
はい、
通学路安全推進会議、
はい
はい、
こちらはですね、ちょっと難しい漢字が並んでいるようにも聞こえるんですが、二戸市の教育委員会をはじめとして、二戸市役所の関係部署ですね、また二戸警察署や、各小中学校、また PTA の方々であったり交通安全に関わる部会で、連携して、市内の各小中学校の通学路の安全確保に向けて、断続的に話し合いをする会議になります。
なるほど。これ内容としてはどういったことが話し合われるんですか？はい、
主にですけども、通学路における危険箇所の洗い出し、あとは危険箇所の対策案、どういうふうに対策していくかという案の作成であったり、これまでの対策の結果の報告 とかですね、うんうん、あとはその対策した効果を把握するために、あの児童生徒の保護者へアンケートを実施したりして、その結果を考えながらですね、必要な対策を講じていくということになります。またあのその年度にですね、もし全国で発生したあの交通事故とかがあった場合に、
うんうん、
通学路の点検とか調査を随時行っております。
なるほど。それでは続いて、新入学児童へ配布している啓発用品などを紹介していただければと思います。
はい、毎年あの小学校の新1年生を対象にですね、啓発用品を配布しておりまして、黄色い帽子、あとはランドセルカバーですね、うんうん、黄色いランドセルカバー、あとは防犯ブザーと、あとは交通安全のリーフレットですね、はい、そういったものを交通安全の啓発用品として、配布させていただいておりました、
うんうん、やっぱりあの入学と同時にこれがあの渡されるっていうイメージがあるので、
そうですね、
ぜひこれらを活用していただきたいですね。
はい
はい、そしておしまいに、児童生徒の皆さんにぜひ覚えてもらいたいっていう標語があると伺いました。はい、
そうなんです。その標語なんですけども、はい、イカのお寿司と言いまして、
はい、
イカはですね、知らない人についていかないのイカですね、うんうん、でイカのののは知らない人の車に乗らないののです。
うんうん、
でおは大きな声で呼ぶ、すがすぐ逃げる、
うん、
大事なことです。でしが何かあったら知らせるということで、イカのお寿司という標語がありますので、あのぜひ覚えていただければなと思っております。
はい、このイカのお寿司は私が小学校の頃にも教えてもらったこと で、ね、はい、やっぱりなんかここに必要なものが全部ギュッと詰まってますからね。
そうですね、
はいはい、すごく簡単なワードなので覚えやすいと思いますので、
はい、
ぜひ特に新入学児童の皆さんは、
ね、はい、
これしっかり覚えていただければと思います。うん、それでは後半は教育企画課の土屋さんに、主に児童生徒の通学安全対策について教えていただきました。今回は防災安全課から永畑さん、そして教育企画課から土屋さん、お越しいただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。